昭和6年、私が三陸地方へ旅行している頃、彼女に最初の精神変調が来たらしかった。私は彼女を家に一人残して2週間と旅行を続けたことはなかったのに、この時は1ヶ月近く歩いた。不在中泊まりに来ていた姪や、また訪ねてきた母などの話を聞くと、よほど孤独を感じていた様子で、母に「私死ぬわ」と言ったことがあるという。ちょうど更年期に接している年齢であった。翌7年はロサンゼルスでオリンピックのあった年であるが、その7月15日の朝、彼女は眠りから覚めなかった。前夜12時過ぎにアダリンを服用したと見え、粉末25グラリーの瓶が空になっていた。彼女は童女のように丸く太った目をつぶり口を閉じ、寝台の上に行がしたまま、いくら読んでもゆすっても眠っていた。呼吸もあり、体温はなかなか高い。すぐ医者に来てもらって解毒の手当てし、医者から胃腸を警察に届け、九段坂病院に入れた。遺書が出たが、それにはただ私への愛と感謝の言葉と、父への謝罪とが書いてあるだけだった。その文章には少しも頭脳不調の痕跡は見られなかった。1ヶ月の療養と看護とで平服退院、それから1年間は割に健康で過ごしたが、そのうち四十な脳の故障が起こるのに気づき、旅行でもしたらと思って東北地方の温泉周りを一緒にしたが、上野駅に帰着したときは、出発したときよりも悪化していた。症状一進一退。彼女は最初、幻覚を多く見るので、寝台に伏しながら、それをいちいち手帳に写生していた。刻々に変化するのを時間を記入しながら、次々と描いては私に見せた。形や色の無類の美しさを感激をもって語った。そうしてある期間を経ているうちに、今度は全体に意識がひどくぼんやりするようになり、食事も入浴もエイジのように私がさせた。私も医者もこれを更年期の一時的現象と思って、母や妹のいる九十九里浜の家に転地させ、オバホルモンなどを服用させていた。私は一週一度、汽車で訪ねた。昭和9年、私の父が胃潰瘍で大学病院に入院。退院後、10月10日に他界した。彼女は肺がんで体は丈夫になり、朦朧状態は脱したが、脳の変調はむしろ進んだ。鳥と遊んだり、自身が鳥になったり、松林の一角に立って、幸太郎千恵子、幸太郎千恵子と、1時間も連呼したりするようになった。父死後の始末も一段落ついた頃、彼女を海岸からアトリエに引き取ったが、病勢はまるで機関車のように爆進してきた。諸岡保博士の診察も受けたが、次第に凶暴の行為を始めるようになり、自宅療養が危険なので、昭和10年2月、知人の紹介で南品川の税務署坂病院に入院。一切を院長斎藤珠緒博士の孔徳な指導によることにした。また幸せなことに、先に一等看護婦になっていた千恵子の姪の春子さんという心優しい娘さんに最後まで看護してもらうことができた。昭和7年以来の彼女の経過追憶を細かに書くことは、まだ私には痛々すぎる。ただこの病院生活の後半期は、病状が割に平静を保持し、精神は分裂しながらも、手はかつて油絵具で成し遂げなかったものを、切り紙によって楽しく成就したかの感がある。100をもって数える枚数の彼女の作った切り紙絵は、 全く彼女の豊かな詩であり、生活記録であり、楽しい造形であり、色彩画音であり、ユーモアであり、また微妙な哀恋の情の訴えでもある。彼女はここに実に健康に生きている。彼女はそれを訪問した私に見せるのが何よりも嬉しそうであった。私がそれを見ている間、彼女はいかにも幸福そうに微笑したり、お辞儀したりしていた。最後の日、それをひとまとめに自分で整理しておいたものを私に渡して、荒い呼吸の中でかすかに笑う表情をした。すっかり安心した顔であった。私の持参したレモンの香りで現れた彼女は、それから数時間のうちに、極めて静かにこの世を去った。昭和13年10月5日の夜であった。九十九里浜の初夏。私は昭和9年5月から12月末まで、毎週一度ずつ九十九里浜の眺め納屋という小さな部落に東京から通った。頭を悪くしていた妻をそこに住む親類の宮居に預けておいたので、その妻を見舞うために通ったのである。眺めという部落は、海水浴場としても知られているイワシの漁場、千葉県山武郡片貝村の南方1里足らずの浜辺に沿った寂しい漁村である。九十九里浜は千葉県銚子の崎の外側の突端から南方大東岬に至るまで、ほとんど直線に近い台球状の曲線を描いて、十数里にわたる平坦な砂丘の間、目を遮る何ものもないような太平洋岸の豪涛極まりない浜辺である。そのちょうど真ん中あたりに、眺めの海岸は位する。私は汽車で両国から大網駅まで行く。ここからバスで今泉という海岸の部落まで、まったいらな水田の中をうにり余り走る。5月頃は水田に水がまんまんとみなぎっていて、ところどころにヒラサギが降りている。ヒラサギは必ず小さな群れをなして、水田に高古の日本的ガッシュを与える。私や今泉の四辻の茶店に一休みして、また別な片貝行きのバスに乗る。そこからは一里も行かないうちに、眺め川を渡って眺めの部落に着くのである。部落からすぐ浜辺の方へ小道をたどると、黒松の防風林の中へ入る。妻の逗留している親戚の家は、この防風林の中の小高い砂丘の上に立っていて、座敷の前は一望の砂丘となり、二三の小さな漁家が屋根が点々としている先に、九十九里浜の波打ち際が白く見え、真っ青な太平洋が土手のように高く続いていて、最果てのない水平線が空気を両断する。午前に両国を出ると、いつも午後2、3時ごろこの砂丘に着く。私は1週間分の薬や菓子や妻の好きな果物などを出す。妻は熱っぽいような息をして私を喜びに迎える。私は妻を誘っていつも砂丘伝いに防風林の中をまず歩く。そして小松のまばらな高みの砂へ腰を下ろして二人で休む。5月の太陽が少し斜めに白い砂を照らし、微風が海から潮の丘を含んで、青々とした松の枝をかすかに鳴らす。空気のうまさを満喫して私は当然とする。ちょうど5月は松の花の盛りである。黒松の新芽の伸びた先に、 小さな黄色い俵のようなほろほろとした炭性の球根がこぼれるようにつく。松の花粉の飛ぶ爽快を私はこの九十九里浜の初夏に初めて見た。防風林の黒松の花が熱する頃、海から吹き寄せる風に乗って、その黄色い花粉が飛ぶ様は、むしろ恐ろしいほどの勢いである。信濃大野を巻き上げた荒塵というのは、元より濁って暗くすさまじいもののようだが、松の花粉の風に流れるのは、その荒塵をも想像させるほどで、ただそれが明るく透明の感じを持ち、不可言の方向を漂わせて、風の間に間に空間を満たすのである。盛んな時には座敷の中にまでその花粉が積もる。妻の浴衣の肩にも積もったその花粉を軽く叩いた私が立ち上がる。妻は足元の砂を掘ってしきりに精霊の玉を集めている。日が傾くにつれて海鳴りが強くなる。千鳥がついそこを駆けるように歩いている。